こんにちは。ポッドでエンジニア第127回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
そしてゲストが。
お願いします。はい、ウニシステムです。
ウニシステムです。
ウニシステムですね。
ウニシステムです。前出たのいつ？前出たのいつ？
前出たのは、多分1年前くらい、コロナになってからしばらく経って、くらいだから多分1年前くらいじゃない。
給付金で良かった話、26回？
そうそうそう。
2020年の7月
2年以上前じゃん。じゃあ2
年かなり前ですね。
10万円で絵を買ったよって話を聞いたけど、
しましたね。
はい、気になる方はぜひ第26回も聞いてみてください。
宣伝がうまいですね。
リンク貼っておき
ます。ウニシステム先生、いろんなところで暮らしながら、実はフリーランスエンジニアみたいなことをしてると聞いて、結構面白い生き方だ
そう、
なって思ってたんです
そうなんです
けど、
ね。
なんかどういう
私
暮
の
らし方なんですか？
8月くらいからフリーランスになって、フリーランスになったタイミングで、もともと契約してた家を解約して、いろんなところにホテルを借りながら暮らすっていうことをしてます。
住
今
所は
ど、
いっちか、一応。
住所は、実家に置いていて、これも、いろいろ話ができるんだけど、いわゆるホテル暮らしっていうのを、多分知っていて、で、その時に、住民票の住所をどこに置くかみたいなのが結構、トピックに上がるんだけど、大体の人は実家に置くっていうのをやってて、もう一つ、レンタルで住所を借りられるみたいなサービスが世の中には存在していて、
それ賃
あ、
貸っ
これ
てんじゃない
は、
の？
バーチャルオフィスみたいな。
そう、バーチャルホス。起業をする人で、なおかつ、家ではないところにオフィスを置きたいみたいな人が、郵便物を届けてもらえる場所を、兼登記する場所として、住所を借りられるみたいなサービスが世の中には存在していて、それを使うっていうのも選択肢としてあったんだけど、結構それは、住民票の場所として登録をしないでほしいだったり、そもそも住民票の登録先として、そういうサービスを使っちゃいけないみたいなのが決められてる、地区自治体みたいなのが結構存在していて、結構そういうサービスを使うのがグレーっていうのもあって、実家に置くっていうのを自分は選んだっていう形になってます。
なんかそのサービスを契約するのに、住所書けって言われそうだよね。
そういうのもあるし、あとは、緊急時の連絡先というか、例えば税金周りとかで、手紙が来るみたいなのがあったときに、そういうサービスを使ってると、届いたことを見逃してしまうみたいな可能性とかもあって、実家とか、こういう生活をしてる人だと、友達、信用できる友達のところに住民票を置くみたいなことをやってる人もいるんだけど、そういう人がいるところに住民票を置いておくと、そういう郵便物を中身を見てくれて、これ対応しなくていいのみたいなのを教えてくれたりするので、そういう観点もあって実家に置くみたいなのは、選択肢としては結構安定するというか、安心できる、こういう生活をするとは、
今日はどちらからなんで
事実、
す
税
か？
金回りとかで結構、それで言うと、今は、大分、別府温泉にいて、
いい
ここ1週
な。
間くらいは、そうだね、別府温泉にいるかな。
ちなみにさ、でもさ、例えば東京だったら一人暮らしだったら、10万も出せばいい家住めるわけじゃないですか。そうすると、1日あたり3000円しか宿泊費に使えないって話になるわけじゃないですか、同じ負担でいくと。 それって結構厳しくないって思うんだけど、それどう、どれぐらいの値段のところにどう止まっていくんですか？
それで言うと、自分は結構この生活にお金を使うということを許容していて、まあ、1日5000円くらい、5000円、6000円くらいのホテルだったり、民泊とかを使って生活しているかな。もともと住んでいた家がちょっとお金を払って、そこそこ高い値段、それこそ1ヶ月で15万、16万くらいの家に暮らしていたから、それで言うと、1日5000円くらいのホテルだったり民宿だったりとかを契約するとトントンくらいになるのかなので、大体それくらいを基準にして。
なるほど。
泊まる
ところ決めて。実際だって光熱費いらんもんな、ネットはいると思うけど。
そうだね、光熱費、ネット、その仕事をする上でのネットだったりとか、ネットワーク費用だったりとか、電気代、水道代とか、そういったものは含まれている。ホテルだったら大体含まれているので。
それさ、ちょっと今日はちょっとなんか贅沢して1万円ぐらいとか泊まっちゃおうとかすんの？
うん、ああ、全然それはあって、少し高い。その、大体5000円、6000円とかだとビジネスホテルで、その、寝泊まりするくらいしか全然できないくらいの広さだったり、環境だったりするから、ちょっと息抜きにいいホテルとかをたまに取るとかは全然している。
いいね。
なんか楽しそう、なんか聞くだけだと楽しそうに聞こえますね。
いやでも俺だったら絶対そのスケジューリング能力がなくて、明日の宿がないとかってなりそうで怖いんだけど。
ああ、それは結構あって、特に今はその全国旅行支援、その政府、国からお金の支援が出て、その旅行代金のうち一部を割り引いてくれて、地方でクーポンも出してくれるみたいなのをやってるんだけど、その旅行支援が始まってから、結構ホテルの予約とかが全然取れなくなって、もともとギリギリでも、まあ、なんとかホテル取れる、予約取れるだったんだけど、旅行支援が始まってからホテルが取れなくなって、いつもは5000円とか6000円とかでホテル取れるホテルが1万2000円とか1万3000円とかになって、ギリギリで予約すると大変みたいなのがやっぱあって、そういうのを見越して、自分はもともとギリギリでギリギリにホテルを取る生活をしてたんだけど、2ヶ月前とか3ヶ月前にホテルを取るみたいな強制されてるしはある。
なるほど。
実際その生活始めて困ったこととかってあるんですか？
うん、それは結構もう順調って感じ、いい質問だと思っていて、まあ、いくつかその困ったところがあるんだけど、一つはやっぱ自分の空間ではない、ホテルはその自分の部屋とかではなくて借りてる空間っていうのもあって、その部屋が、まあね、取ってる部屋が環境的にそんなに良くない、例えばベッドとかがいいものではないだったりとか、作られてからしばらく経ってる、築年数が結構あるそのホテルだったりとかで、まあ、空気とかも結構悪いしみたいなのがあって、思ったより休めない、リラックスできないっていうところがあって、そういったところで睡眠がちょっと思ったより取れない、快適に寝れないみたいなことがあったりとか、その仕事が終わってちょっとリラックスしようって思ってもあまりリラックスできないみたいな、そういう環境的な問題でゆっくり休めない、体力が回復できないみたいなのは、まあ、割と大きい問題としてあるかなとは思っている。
荷物ってどれぐらい持ってってんの？その冬場の服もスーツケースに詰め詰めして全部夏も持ち歩くみたいな感じ？
それは結構服の問題、衣類の問題も やっぱりあって、今は100リットルくらいのスーツケースを使って、そこに荷物をが入るだけものを持ち歩いてるんだけど、100リットルって思ったよりそんなに荷物は持ち歩けなくて、予備の靴1着と、あとはその歯ブラシとかそういった生活に必要な道具一式と、あと洋服とかをある程度持っていくと、100リットルって結構スーツケース的には大きいんだけど、もうそれだけで満杯になっちゃったりしていて、特に服とかはあんまりバリエーションは持ってけないので、基本その服の量とか持ってく量を減らしつつ、種類を減らしつつ、まあそれなりになんだろう、ファッションとしてあんまり違和感がない感じの種類というかラインナップを選ぶっていう必要があるのかなと思ってて、
全部は持っていけないからそうですよね。
そうそうそう。なので、
でも夏服と冬服みたいなのはその実家があるから、別に どっちも持っていくわけではなくて、今だったら冬服だけ
持って、そこは、シーズンによって持っていくものは変えていて、その通りで、例えば夏とかだともう種類を選ばない白い T シャツみたいなのを5枚そのまま同じものを持ってって、ズボンとジャケットだけ 3,4 種類くらい持ってって、そのジャケットとズボンでそのファッションというか着てるものを入れ替えていく、毎日ちょっと違うものを着てるけど大体一緒のコーディネートみたいな感じにしてるし、まあ冬もジャケットとズボンは大体何種類か持ってくけど、中に着るシャツというかそのインナーとかは大体同じもので、そのニットとかはもう同じ種類のものを数種類用意してそれを着るみたいな、種類を減らして数を減らして、とはいえちょっと毎日違うものを着てるように見せるみたいな、
あそこを気にするんだ。そういう形で、そうなんですね、
実は気にしている
で洗濯はコインランドリーで頑張る。
そうだね、そうコインランドリーを使うっていて、そのコインランドリーもちょっとその生活をする上で困る、コインランドリーというか洗濯が困るみたいなところもあって、基本的に多分ホテルのコインランドリーコーナーみたいなのを使うことになるんだけど、その何十室もあるホテルの中でコインランドリー、そのコインランドリーのコーナーにある洗濯機乾燥機とかって多分2つとか3つ、ホテルに2つとか3つくらいしか同時になくて、ホテル使ってる人って結構人数いて洗濯もしたい人がいっぱいいるから、自分が洗濯をしたいと思った時にすでに使われてるみたいなのが結構ケースとしてはあって、なので洗濯をしたいんだけど洗濯ができない、使われてて洗濯ができないみたいなのは結構ある。それはすごいその家で生活するときと違って困るポイントとしてはあるかなっていう。あとは乾燥機、タンブラー乾燥がメインになっちゃうから、その乾燥機にかけると縮んでしまうような服とかは基本使えない。まあ、縮むことを前提に服を買う か、 なんか縮むような服はクリーニングに出すっていうのが必要で、そういったなんか着ていく服の制約みたいなのが洗濯の環境にも影響されちゃうかなと。ジャケットとかズボンとかそういうものはホテルのクリーニングサービスだったり外のクリーニングに出したりとかをしている。
平日に仕事して土日に移動って感じのことが多い、うん、
今はそのフリーランスとして働いていて、なおかつ 誰かと一緒に生活、仕事を一緒にしなきゃいけないみたいなのがあんまりないから、基本そのこの日その休日、いわゆる平日休日みたいなので仕事をするというよりかは、なんか天気がいい日に観光して、天気が悪い日に仕事をするみたいなことをやっている
あの、なるほどね。これまでの移動経路はどんな感じだったの？だからこの生活何ヶ月だったの？半年はやってないって感じ。
この生活をその始めたのが8月くらいだから
4ヶ月くらい
やってて、でその滞在する場所と期間っていうのが結構バラバラにはなってるんだけど、だいたい1週間2週間くらいに一度で住む場所を移動させていて、今まで行った場所で言うと北海道、夏は秘書として北海道に行って、その後に四国をぐるっと一周巡るみたいな生活をして、その後に石川県金沢市に滞在して、直近1ヶ月は大阪京都で過ごすっていうことをやっていて、ここ1週間は大分で温泉で過ごすみたいな、なんかそういう感じのルートかな。
いいな。
なんか夏は北海道。温泉
いいですよね。あの普通に、あ、そうですね。あ、どうぞどうぞ。
どうぞ。
北海道。
いや、冬は沖縄ってあのバカみたいだけど、いいなって思ってしまいますね。
はい。なんか思いつくのと逆の方向に
調整的。
うん。うん。今まで行った中で一番良かったところ、はいはい、あのノマドエンジニアが選ぶ
ところか、そのノマド、その仕事をしながら観光するという観点で言うと、やっぱり過ごしやすかったなって思うところは、京都、神戸、あと今いる別府、大分別府とかは、すごい仕事と観光の両立がしやすいなと思っているかな。
ホテルから観光地が近いみたいなこと？
あ、ホテルから観光地が近いもそうだし、あとそのさっき話さなかったところで言うと、そのビジネスホテルって仕事をするっていうのがあんまり適してないなと個人的には思っていて、それはその仕事をするのに適した机だったり椅子とかがなかったり、そのネットワークの環境っていうのがホテルによってすごく悪くて、通話、ビデオ通話とかでカクついてしまったりとか。
今カクついてますからね、音声が。
今ですらカクついてる。そうだよね。そう。っていうのがあって、その、仕事をする環境としてホテルが適してないことがケースとして結構あるんですよ。となると、そのコワーキングスペースみたいなのを借りたり、ちょっとネットの環境とか電源があるカフェとかに行く必要があって、なんかそういうことを考えると、ある程度栄えてる、そういう施設があるっていうところが、そのこの生活において結構必要というか環境的に求められているなと思ってて、今挙げたその京都だったり神戸だったり別府だったりとかは、まあ、コワーキングスペースみたいなのが結構あって、そういう意味でその観光はしつつも仕事をに専念するための環境もあるっていうので、ここら辺はバランスが取れてるなと思っている。うん、
京都いいんだ。
なんか京都とかはまあ人が結構いて働いてる人もいるし、なんとなくそういうコワーキングスペースとかニーズがありそうですけど、別府とかもそうなんですね。これは
別府は自分もちょっと来て驚いたんだけど、多分今の時代だからこそ、そのワーケーションみたいなのが 重視されてるんだと思っていて、その温泉に入りながら開発合宿みたいな形で、その一通りのグループが温泉に入りつつ昼間に仕事をするみたいなことができるようにするために、そういうワーケーションができるスペースみたいなのが思ったよりあって、
面白いですね。
別府いいですね。
うん、なんか別府は他の、自分初めて来たんですけど、なんか他の温泉地みたいなのだとマジで温泉に入る以外ないみたいな、温泉とちょっと観光する以外ないみたいなイメージがあったんだけど、別府は割と駅前とかは栄えてて、なおかつその別府の温泉街、まあ、別府自体もすごい広いんだけど、結構有名な温泉街とかでもそういったコワーキングスペースだったりカフェだったりとかがあって、意外と仕事をすることも全然できるので、そういう意味でなんか今でこそフリーランスだけど、ちょっと企業に属していて開発合宿みたいなことをしたいって思った時に、いや全然別府行ったらいいじゃんみたいなことを言えるくらい仕事もしつつ観光もできるみたいな、そこのバランスが取れるいい場所だなと思いますね。
いや、いいですね。今なんか別府ワーケーションで検索してみたら、なんか別府ワーケーション .jp っていうサイトがヒットしました。なんかこういうのを求めてるとこもあるんです、ね、
はいはい。
なんか押してるんですかね、やっぱ街として。面白いです。
なんか別府じゃないけど、やっぱりそのワーケーションができるだったりとか、まあ今そのコロナウイルスが流行ってから仕事の働き方に対して多様性がすごい生まれたと思っていて、その私生活と仕事の両立を図るみたいな、ライフワークバランスを図るみたいなのが結構どこでも取り入れられてると思うんですけど、地方でもそれを前提にちょっとワーケーションをしつつ、ゆくゆくは移住してほしいっていうのを考えていて、そういったワーケーションができるようなプランだったりとか施設だったりとかを増やしているっていうのは、なんか地方自治体によってかなり増えてきているっていう印象は受けますね。
そうですよね、うん、なんか今の生活って場所、うん、いわゆる場所にも時間にも縛られないってことじゃないですか。
うん、
場所も別に自分で決めるし、
そうだ、
仕事する、うん、なんかまあ、
うん、
世間一般的には羨ましいなって言われそうな気がするんですけど、うん、なんか やってみて、うん、幸福度とかって上がってる感じなんですか。
は
っていうのはなんか僕結構ちょっと寂しがり屋なので、はい、なんかうん、ある意味究極の孤独みたいなところもあるじゃないですか、それって。なんかどういう感じなのかなっていうところに興味があるんですけど。
はいはいはいはいはいはいはい。それで言うと、その、まあいろんなとこ、自分はもともとこの生活を始めようと思ったきっかけが、その人生において日本も世界も、まあ世界は全然見たことがないところは多いし、なんなら日本も見たことがないところも多いなと思ってて、その見たことがないところっていうところをいろいろ実際に巡っていって、ここはこういう場所なんだ、ここはこういう文化だったりその環境があるんだっていうところを実感したいなっていうのが、まあ、モチベーションとしてあって、その生活する場所とかは行ったことがない場所を優先的に選ぶし、なんなら現地の人のコミュニケーションだったり観光先、観光とかも結構重視して行動するっていうことをやってるんだけど、まあそれはそれでやりたいことができていて満たされる一方で、やっぱりそのフリーランスとして仕事をする上でも、もう私生活でその生活をしていく上でも、人とコミュニケーションの機会っていうのはやっぱり その地理的に離れているっていうのもあって薄れてしまっていて、まあ、そういったところでその仕事的にもやっぱりクオリティが高い、まあ、コミュニケーションを多く取りながらすごい高いクオリティの成果を出していくみたいなことはしづらいし、まあ、私生活でもなんかいろんなところを巡っていくとやっぱりここの観光地はやっぱこういうところが良かったよねとか、ここのご飯だったりとかすごい美味しかっただよねっていうのは自分の中にしか完結しなくて誰かと共有するっていう機会もないし、なんかそういう観点もあってやっぱりコミュニケーションが薄れる、まあ、少なくなコミュニケーションの機会が少なくなることによるなんか幸福度の低下みたいなのは間違いなくあって、この生活を初めてトータルで見たときにそのすごい幸せになったかというとまあそんなことはないかもなっていうまあ正直なところの感想かなと思うけどね。
すごいなんか正直なコメントですね今のは。
丹治さんも別にそういうのやろうと思えばできるってことですよね
今。いやそうなんですよ、僕もなんかちょっと考えたりしてて、
うん、
そういったサービスもあるじゃないですか、
うん、
なんかホステルとか安い宿に泊まり放題です、ねうん、みたいなサービスとかも、
アドレスとかもそうだよね、
アドレスとかもそうですよね、
うん、
なんか興味があるし別に 何の制限もないからできるはずだと思う一方、うん、心が耐えられるんだろうかっていうのをちょっと自分は自分で思ってて実際やってる人にちょっと感触を聞きたかったっていう感じなんですけど、
まあ、だからこそその特に地方に行くっていうことに対してやっぱり何かしらのモチベーションがないと続かないなっていうのは間違いなく言える。
なんか現地でいろんな人に知り合える機会があったりすると、うんうん、なんか楽しそうですけどね。
だからそういうことをするだったり、まあ、現地の人と知り合うだけではなくて、例えばその世界遺産に登録されている名所っていうのを巡りたいだったりとか、その国立公園を全部巡りたいとか、なんか明確にそのいろんなところを巡ることに対するモチベーションがあって、それを解消するために行動してるっていうのがある。あれば、まあ、多少人とのコミュニケーションが少なくなっても、そのモチベーションのために行動してるっていうのは、結構、その生活において、なんだろう、幸福度とかに影響するものだから、なんかモチベーションがちゃんと持ててればいいとは思うんだけど、あんまり、なんかよくわからないけど、いろんなところ行ってみるか、で始めちゃうと多分人とのつながりが少し薄れてしまうっていうことだったりとかで、
なるほど、
あんまり合わないかもなっていうのはなりうるかなと思いますね。
はい、1週間ぐらい滞在してその街をいろいろ知った後にこのポッドキャストでこの街紹介をしていただくっていう
行く先々で、いや全然いいですけどねまあ、ちょっとそういう、なんか、なので今の生活とかも、その自分はいろんなところを巡りたいっていうところにモチベーションはありつつも、やっぱり人と、そのここは良かったよだったりとか、そういうコミュニケーションを取るっていう機会が少ないっていうことだったりとか、まあ、コミュニケーションが少なくなることによって仕事のクオリティが落ちるみたいなのはやっぱり一定数あって、まあそれを解消するために、まあ定期的に仕事の中心地である東京だったりとか実家に戻るっていうのを1ヶ月だったり2ヶ月に1回くらいは、まあ、できるだけ行おうっていうのを思ってやってますね。
うん、そうなんですね。東京に来たらご飯食べましょう。
ああ、確かにご飯食べましょうか。
今、アドレスっていうサービス今知ったから見てるんだけど、
うん、
楽しそうだな。
そうなんですよ。
思ったより数少ないのかなって思ったけど。
アドレスはそのいろんなところ地方に多分シェアハウスみたいなのがあってそれを定額で借りられるっていうサービスだと思うんだけど、多分シェアハウスそういうサービスをできるっていう場所がある程度人が来ないとできなくて、まあ、そういうので場所的に限られちゃうっていうのもあるとは思うから、全国いろんな本当に全国に行けるっていうわけでは多分ないと。
でも 100個以上あって
箇所としてはそれくらいあるかな、
まあ、都道府県全部ぐらいは少なくともあるんじゃないですか、
うん、気になってきたな。都道
府県全部カバーするほどあったっけ
月額 4万4千円から全国どこでも住み放題っていうキャッチコピーですね。個室なのはちゃんと嬉しいですね。
あ、でもアドレス個室の場合と多分そのなんていうんだろう、他人と共有する場合
8割が個室って言ってるから、
うん、
2割は逆にドミトリーみたいな感じなんですかね。
あ、そうそう、ドミトリーみたいな感じのところはあると思う。アドレスとかは多分同じような生活、その家を持たずいろんなところを転々とするっていう生活をしているっていう人が使っているケースがおそらく多いんじゃないかなと思っていて、そういう意味でも話の馬が合うというのか、コミュニケーションを取る、一緒に泊まってる人で結構コミュニケーションをする機会も多いと思うし、その人がどういう考えのもとそういう生活をしているのかみたいなのを聞けるとも思うので、まあ、そういうサービスはかなり、さっきのコミュニケーションの機会を増やすという点で言うとかなりいいんじゃないかな、個人的には思いますね。
たまに別の場所で仕事したくなることはあるので。はい。
はい。じゃあそろそろ今週の買収でいいですか。
お、定番コーナーあるんですね。
定番コーナーをちょっと探しておこう。マイクロソフトがコールオブデューティーを任天堂に提供するコミットメントを締結っていう、そもそもコールオブデューティーってマイクロソフトだったのって話があるんですけど、知ってましたこれ。知った人、知らないですよね。でここに買収が変わってくるらしいんですよ。なんか、コールオブデューティーの、パブリッシュする権利というのは、このアクティビジョン・ブリザード・キングというところが持ってるらしく、そこをマイクロソフトが買収するという報道が今年の1月にあったらしく、
それ確かになんか聞いたことあるような気がしてきました。
で、そこで買収が終わったら、コールオブデューティーを任天堂のプラットフォームにも出すからねっていう公式のツイートっていうのかな、ついてるがあったらしい。のでスイッチで遊べるんですかね、要するに。
まあそういうことですよね。まあスイッチか、まあさらにスイッチの次なのか。
確かにスイッチももう結構古いですからね。2017年あれ。
そうですね。
プレステが6年に1回出るということを考えると。そろそろ次が出てもおかしくない。
あ、そうなんですね。
そうですね。
プレステは6年に1回で有名ですね。
スイッチ2が出るんですかね。
スイッチ。でも毎回、任天堂は変なゲーム機出すから、なんか次も変なゲーム機出してくれるんじゃないかと期待しますけど。だって、Wii、Wii U、
でもなんかめちゃめちゃ成功してるから、なんか若干変えづらくなりそうな気もします。どうなんですか、うん、まああんまり考えずに毎回言うて大きく変えてるから、まだ大きく変えるんですか、うん、いやすごいですよね。
いやすごいですよね。僕ちなみにスイッチが初めて発表されたときに絶対これ失敗するんだろうなって思っているだけだけなんですよ。
なんか任天堂がなんか新しいもの出すために毎回思ってますよ。なんかいや Wii はダメだろうって思いましたよ最初。あの僕はプレステ2をで遊んでて、いやこれがゲームだとか思ってたら Wii が、あ、Wii か、Wii が出て誰が買うんだと思ったらめっちゃ売れてマジか。
いや本当だね。
Wii U が出てこれ誰が買うんだと思ったらなんかめっちゃ売れてて
いや、すごいですね。
すげえなって思います。あ、 DS も結構変態なデバイスですよね。なんだ画面にこうって。
いや、そう
ですよ、ね、本当にそう。なんか変なことをやりまくったり、タッチペンつけてみたりとか、なんかいろいろやっててすごいですよね。しかも結構それはバッサリやめたりも
してる。任天堂のゲーム機で一番最初に買ったのは DS だし、まあまあまあ溜まってるんですけど、も次もなんかやってほしいですけどね。変なこと。
いや、やるんですかね。
やっぱり任天堂フォンじゃないですか、時代は。小学生欲しいですよ、スマホとゲーム機。知らんけど。
スマホのゲーム機ってのはすでに、まあそうといえばそう
なんじゃないですか。まあ、そうですね。でも任天堂が携帯出したら売れますよ、知らんけど。
でも僕らが売れないって思ってるやつが売れるから、まあ、絶対売れるってことですよね。
あ、
違う、僕らが思いつくのやつは売れないって可能性がありますよね。だから僕らが思いつくなくて、いやこれはダメだろって思うやつが売れるっていう。はい、ね、
リングフィットアドベンチャーのあのインターフェースで全部するゲーム、
やべえなそれ。それ、はい、今週の買収
でした。今週の買収でした。
まあ別に買収は今週起こんなかったわけじゃないんだが、買収で検索したら一番目に出てきたニュースでした。
あと大坪君がワールドカップの話をしたかったんだろうなと思いながら、すっ飛ばしてしまいました。
あ、いや、ちょっとそこは触れなくて大丈夫で、ちょっとあの今週の引退の話もしなきゃいけなくてですね。今週の引退の話もしなきゃいけなくて。
あ、なるほど、なるほど。
長友佑都が現役引退、をするかもしれないという話をしてるらしく、まあ、僕もよく知らなかったんですけど、なんか今カタールでワールドカップってやってるらしいんですよね。ちょっとそれについて調べてみたんですけど。
そうです
ね。噂がありますね。
そう、このワールドカップが終わって引退するのではないかと、複数の関係者によるとそうらしいです。ちょっとワールドカップってやつ調べてみたんですけど、なんかあの全世界からサッカー強い国を32チーム集めて、4チームずつのグループリーグ8個に分けて、そこで上位2チームが勝ち上がったら、その、まあ、ベスト16の中でトーナメントやっていくというふうなサッカーの大会みたいですね。で、まあ、僕はちょっと、日本が負けてからの記憶はないんですけれども。いやえ、見てました、みんな。
いや、見てないですし、いや、ちなみに僕、一番この中で分かってなくて、日本負けたんですね。
すごい、そこから。
おお、いいですね。
なかなかです
ね。いや、全然知らなかったので。おつぼくんからサッカーのことは教えてもらうって思って。
ああ、騙せばよかった。日本がこのままと優勝しますって言ってくれて。
ああ、すごいって言ったと思います。
いいそうですね、本当に。いや。ワンチャンあったんですけどね。なんか。うん。
そうですね。かなりいい感じでしたね。
で、僕も会社で、スペインとドイツに勝ったすごさについて、こう説明していくというのを3週ぐらいやりましたね。
もうそうなんですね。説明してくださいよ。別に今日じゃなくても今度でもいいですけど、説明してください。
まあ、エンジニアリング界の話で言うと、まあ、京プロの大会があって、Google 代表と Facebook 代表にうちの代表が勝ったみたいな話ですっていう話をしてきました。
おお。
知らんけど。
なるほど。
まあそれぐらいはすごいんじゃないかなと。
いや、めっちゃすごいですね。
いや、でもすごいんですよ。まあすごいんですよ。そこに勝ったんですよ。もうこれはもうこのまま行ってくれると思ったら行かなかったねっていうね。そら引退もしちゃうわ。
まあ一体それのせいかわかんない
まあ長友の話によると、これ記事引用すると複数の関係者によると大会前から今大会を最後に現役を退く可能性を、FC 東京に所属クラブですねに伝えていたという話ですね。これはあの長友佑都が現役引退を含め去就検討という記事ですけど、なんかすごい話ですね。ワールドカップで出た直後にまあ辞めるかってなるのすごいですよねと思って、なんか結構もうどうしようもなくなって辞めるというケースも結構あると思うんですけど、
まあ、逆にワールドカップあるから、まあ、そこまではみたいな
まあね、
持ちだったとかもありそうですけどね。
でも現役続けようと思ったらあと5年とかはいけると思うんですよね、全然。なんかもう36歳だけど、まあ、まあ、J1 で頑張り、J1 で無理になったら J2 でも騙し騙しやりっていうふうにやったら、別に5年ぐらいいけると思うんだけど。
うん、引退されるんですね。
引退するかもしれ
ない。噂があると。
という噂があります。はい。全然わかんない。はい、今週の引退でした。
はい。
なんかもう一個ありませんでしたっけ、はい、今週のとかって。
引退ですか？
今週の宇宙飛行士っていう。
今週の宇宙飛行士もあった。
ああ。ありましたね。ありましたね。
今週の宇宙飛行士ね、特にニュースないですね。なんかもう宇宙飛行士の募集要項に8つ求められてる資質がありますって書いてあるんですよ。募集要項っていうか、なんかパンフレットみたいなですね。その中にコンプライアンス意識ってあって、それ書いてるからもう僕何も言えないんですよね。公式発表
があるので。何も期待できることはないと。
そう、いや僕も喋りたいこといっぱいあるんだけど。
いや、ちゃんとコンプライアンス意識ありますね。いいことです、
ま。守ってることはここで証明されてるので。
そうそうそう、ちゃんと守ってます、守ってます。
そうですね。
いや、コンプライアンス意識あります。っていうんで。まあ、募集要項によると、確か、12月に次の結果が出るんじゃなかったかな。飛行士募集要項って検索して。
一般公開されてる情報だったら大丈夫ですね。
そうなんですよ。次、三次選抜のやつが行われるので。お楽しみ。
三次選抜は全体の中での何番目なんですか？
ね、これ数え方が難しくて、0からインデックス始まってるんですよね。しかも0の前に1個あるんですよ。なんか書類選抜っていう。
はいはい。
なので、まあ、数え方によって多く数えると1、しかも0次選抜が2個に分かれてるので、めっちゃ多く数えると、1、2、3、4、5、6番目ですね。
はい、めちゃめちゃすごい。
それが受かると、あと何個あるんですか？
いや、3次選抜に通ったらこれで全部です。
おお。
全部。
おお。
3次選抜に通ったら、はい。
ボットで宇宙飛行士。
ボットで宇宙飛行士になっちゃいます。
すごい。
すごい。
募集要項には1月頃3次試験としか書いてないですね。3次選抜か。
はいはいはい。それがじゃあ最終選抜になるんだね。
最終選抜です。はい、いやでもこれ僕すごいでしょ、ここまで来たのって思って、この倍率をいろんなところで探してるんだけど、まあ、大体今僕50人残ってるんだけど、甲子園に出場ぐらいのレア度でしたね。すごい、すごい、ね。まあ、ちょ
すごいと思うけど。
日本の高校が3600とかなんかあるらしくて、まあ、50個が出るわけじゃないですか、甲子園。
まあ、当然47都道府県。
そう。なんか、でも甲子園に今僕出てますと。出てて、まあ、多分トップ3なんで、まあ、メダル持って帰るかどうかっていうところなんですよ、今僕は。選ばれるかどうかっていうのは。そう思うと結構、なんか、甲子園出るのと、甲子園でトップ3に入るのって結構、レベチだなって思って、ちょっと怖いなって思ってます。
まあまあでも分かんないですけどね、なんかその強豪校みたいな、その大阪桐蔭みたいなのがあるのかどうかみたいな。
いやー、いるでしょ絶対。なんかこれじゃ
そうですね。
大阪桐蔭いっぱいいますよ絶対。
野球に例えるの面白いですね。
まあという感じなんで、まあ、まあまあまあ、ちょっと受けて、はい、だから1月頃に試験があるかもしれないので、ちょっと最近会社のミーティングで、松尾君この日程どうですか、じゃあそこちょっと試験があるかもしれないですね、宇宙飛行士のっていう意識を最近してて、なんか、いやまだ落ちるかもしれないんですけどって言って回るっていうなんかことをやってます。
まあ、あの、話せる時が来たら、
話せる時が来たらね。
期待
ですね。
いやー、このポッドキャストの再生数も100倍になるかもしれないですよ、僕がなったら。
びっくりしました、そうしたら。
そんなリスナー数を想定しないから、ちょっと変なことなんか怖いですけどね。はい、今週の宇宙飛行士でした。
はい。
管理
監修の、まあ、そんなところですかね。
そんなところですかね。はい。では。
記念すべき127回。
はい。何たったって2の7乗マイナス1ですからね。
そうですね。7乗で、ね、1ビットでも立ってますね。
そうですね。はい。記念すべき2の7乗マイナス1回でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。